唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、御子イエス・キリストは大祭司として来られ、その血をもって至聖所に入り、ただひとたび永遠の贖いを全うされました。どうかご自身を神に捧げられたキリストの血によって、私たちの良心を死に至る行いから清め、あなたに仕えさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神の主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ、受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、 今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。教会の主でいましたもイエス・キリストの父、そして私たちの天の父でいます神様、今朝も私たちをこのように御前に呼び集め、あなたを礼拝する場に立たせてくださった恵みを感謝いたします。あなたはこの地上の至るところにあなたを主と呼んで礼拝する群れを起こしてくださいました。その中の一つとして私たちの教会を建てくださり、私たちをその中に招き入れてその一員としてくださったことを心から感謝いたします。あなたを私の神、私の天の父と呼べることは本当に幸いです。どのような状況の中にあっても、どのような道を私たちが歩んでいても、あなたは私たちの父、私の天の父です。どうぞこの幸いを私たち一人一人の心に刻みつけてくださいますように。コロナが収まりつつあると思っておりましたら、教会の中から感染者が出てしまいました。油断なく過ごしているつもりでも抜け落ちていることがありますし、どんなに気をつけていても自分を完全に守ることはできません。だからこそあなたの守りをお願いいたします。どうぞ群れの中にあって高齢の兄弟姉妹たちや、心と体に弱さを持っている兄弟姉妹たちをお守りください。どうぞ感染をして療養している人たちに一日も早い回復が与えられますように、あなたが癒しの御手を添えてくださるようにお願いをいたします。今日は2022年度の最後の日曜日です。来週から新しい年度に入ります。教会も幼稚園も体制を整えて新しい年度を迎えようとしています。課題は少なくありません。 しかし私たちはあなたの導きを信じます。あなたが私たちと共にいて御業を行ってくださることを信じます。どうぞ不信仰が私たちの心を支配することがありませんように、全教会が心を一つにして新しい年度を歩み始めることができるように助けてください。そのために指導する立場にある牧師役員の兄弟姉妹に聖霊を与え、いつも正しい判断を与えて導いてください。ウクライナでの戦いが終わりません。なお多くの人たちの命が失われ続けています。あなたに作られた者同士が命を奪い合うことは本当に悲しいことです。私たちはウクライナ人が死ぬこともロシア人が死ぬことも望みません。主よ、どうぞ私たちのこの世界の現状を憐れんでください。あなたが道からを示し、御心がこの世界を支配するようにしてください。今週も私たちの小さな歩みがあなたによって導かれますように、御言葉に聞き祈り、それぞれに置かれた場所で愛の技に生きることができますように、特にお互いを覚えて祈る祈りをどうぞ深いものにしてください。今朝も私たちが心の中に携えてまいりました祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。マルコによる福音書第12章41節から44節です。新約聖書の88ページです。マルコによる福音書第12章41節。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クアドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく。この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。
この礼拝では私はずっとローマの信徒の手紙の話をしてまいりましたが、今回はピンチヒッターとしてここに立っておりますので、先ほど読んでいただいたこのマルコによる福音書のお話をいたします。先月沖縄で行われた説教セミナーの課題であった箇所です。私も他の参加者と一緒に学びながら説教作成に取り組みました。この箇所のお話をここでするのは初めてではないと思います。しかし学び直すたびごとに新しいメッセージを受けますので、今日はそれを皆さんとお分かちしたいというふうに思います。で、私がこの品川教会の主任牧師になりました当初、一時期付属幼稚園の園長代行をしておりました。その関係で品川区私立幼稚園協会という団体にも 関わるようになりました。まあ、この団体は名前の通り、品川区の私立幼稚園協会の責任者が、私立幼稚園の責任者が集まって、お互いの共通の利益のために活動する、まあ、そういう団体です。主に行政との対応が中心の活動をしていたと思います。その中に母の会という集まりがありました。どこの幼稚園にも父母会とか母の会という名前の親の会がありますが、その代表が集まって構成されたのがこの母の会です。その活動の一つに募金活動がありました。毎年一度この世の中で助けを必要としている人のために募金をしてそれを送るわけです。そのために各幼稚園の代表の父母が集まった会で、まあ、その募金の趣旨を説明して、それぞれの幼稚園に持ち帰って説明をして募金をしてもらうように、まあ、話をするんですが、ある時私がその説明を担当いたしました。そうしましたら、その年は普段の年よりもずっと多くの募金が集まったのです。それでしばらくの間の募金の話というと私の担当になって、お前がやれということになって、私は何回もその募金の話をさせられたのです。で、何を話したかと言いますと、そんな難しい話をしたのではありません。まず皆さんに募金の趣旨をよく説明して、それからお願いを2つしてくださいというふうに言いました。1つは、いくらお金を出すかということをご自分で決めてくださいということが1つ、他の人がどうかということを考えないでいただきたい。そしてもう1つは、困っている人のためにちょっと頑張ったなと思える金額を出してくださいということです。この2つのことをお母さんたちにお話してくださいと言って募金をしていただいたわけです。もう皆さんお分かりと思いますが、私は母の会の人たちに葉っぱをかけてできるだけたくさんお金を集めようとは思っておりませんでした。そうじゃなくて、皆さんが心を用いて募金に応じてもらいたいと、そのことだけを願ったのです。毎年のことですし、周りの人はこれぐらいだから自分もお付き合いでこれぐらいでいいだろうというような決め方をしないで、よく考えて自分で自分の行為に納得しながらお金を出してもらいたいと思ったんですね。募金に応じる時の心がとても大事だと思ったんです。心がきちんとしているとお金を出すことによってその人自身が生かされるのです。まあ、そのことを願ってそういう話をいたしました。もちろん教会で私たちが捧げる献金は募金とは違うものです。誰かが困っているから捧げるものでもありませんし、意味のあることだから出しましょうということでもない。献金は神様に対する感謝と献身の印です。先ほども献金の時にみんなで唱和いたしました。主よ、すべてはあなたからいただいたものです。私たちは見てから受けたものを差し出すに過ぎません。ですから私たちは自分自身を含めて自分のものすべてが神様からいただいたものだということを示す印として献金をするんです。まあ、その点で募金とは違うんですが、しかしながらそれを捧げる時の心が大事だという点は変わらないと思います。長く信仰生活をしている場合に、まあ、献金というのはごく当たり前のことになってしまって、特に心を用いないでもできてしまうということもあるかもしれません。献金というのは信仰生活の中の重要な部分ですが、日常的なことなので、まあ、そういうことになると思います。ですから今日、まあ、この女性、この箇所が伝えてくれている一人の女性の姿を通して、 また彼女に目を向けさせてくださった主イエスのお言葉を通して捧げる心というのをもう一度考えてみたいと思うんです。で、主イエスがこの女性と出会われたのはエルサレムの神殿においてです。この神殿は今はもうありません。主イエスの時代から40年ほど後にローマによって破壊されてしまいました。ですからそこで実際にどのようなことが行われていたかということも、学者たちが当時のことをいろいろ調べてようやくわかるんですが、それによりますとこの当時のエルサレムの神殿というのは入り口から入るとまず異邦人の庭というのがありまして、そこは誰でも入れたということです。そこを通り抜けて次に行きますとそこが婦人の庭と言いまして、ユダヤ人の女性はそこまで入れた。そしてその先にユダヤ人の男性が入れるところ、祭司が入れるところというふうに分かれていたようです。で、その2番目の庭であります婦人の庭に、ここでは聖書では祭銭箱と訳してありますが、献金を入れる箱が13個置いてあったということのようです。で、そのうちの12個はそれぞれ目的があって何のための献金というふうに決められていたようですが、最後の箱が自由献金の箱だったということです。で、箱のそばにはそれぞれ祭司が立っていて、献金をする人が何のためいくらの献金をすると申告をすると、その通りの金額が捧げられたどうかを確認したようです。ですから周囲の人々はみんなその人が何のためにいくらの献金をしたのか知ることができたわけです。で、この時シエスが座っておられたのはおそらくこの最後の自由献金の箱のところだと思われますが、そこに座って人々が献金する様子をじっと見ておられました。で、この箇所を読んで多くの人が不思議に思われるのが、どうしてシエスはこの時献金箱の前に座ってらっしゃったんだろうかということです。おそらく偶然そこに座られたということではない、明らかに意図してそこにお座りになったんです。そして人々が献金する様子をご覧になっていた。で、ここで見るというふうに訳されています。この見るという言葉ですが、実はここで用いられているこの見るという言葉は特別な言葉です。英語で何かの法則をセオリーと言いますが、その元になっている言葉なんですね。法則っていうのはじーっとこう観察をすることによって知ることができるものです。そういう意味で見るっていう言葉が用いられていたんです。ですからシエスはただ座って眺めていらっしゃったのではない、じーっと観察をするように見ておられたのです。そうしますとなおのことシエスがどうしてそんなことをなさったのかと不思議に思われます。考えようによっては人の財布の中を覗き込むような、そういう行為ですから、あまり礼儀正しいとは言えないかもしれない。でもこの物語の前後を読んでみますと、この時シエスが何を考えておられたかということを知ることができると思います。この物語の直前にあるのは、律法学者に対するシエスの非難の言葉です。学者たちが長い衣をまとって歩き回ることや広場で挨拶されること、街道では定石や定座を好み、やもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする、そう言って彼らを非難されました。律法学者は聖書の専門家で、人々に聖書を教えていた人たちです。そういう人たちが結局は神様ではなくて人の目を気にして生きている、人々の前で自分がどう扱われるかに神経を尖らせている、そういう現実があったのです。中には、助けを必要としているヤマメの相談に乗りながら、人目のつかないところで彼女たちを助けるふりをしながら、結局は彼女たちのものを奪い取るような振る舞いをする者もいたと。 まあ、そういう彼らのありさまを主イエスが厳しく批判をなさったのです。でもう一つはこの物語に続く第13章に書いてあることなんです。まあ、そこで主は神殿の崩壊を予告していらっしゃいます。まあ、この当時のエルサレムの神殿というのは非常に立派なもので、ユダヤ人はみんなこれを誇りにしたと言われていますが、主はこの神殿が跡形もなく消え去る時が来ると予告をなさったんです。ファリサイ派の人々を厳しく批判なさったシエスは、この神殿に対しても批判をなさいました。この福音書の第11章を読みますと、神殿の中で商売をしていた人たちをシエスが追い出されたという、そういう出来事が書かれています。その時に主は、私の家はすべての人の祈りの家と呼ばれるべきであるという旧約聖書の言葉を引用なさって、それにもかかわらずあなた方はそれを強盗の巣にしてしまったというふうに言っておられる。ですからこのことから、この時主イエスが何を求めておられたかということを知ることができます。ファリサイ派は上辺だけの見せかけの祈りを祈っている。神殿もまた祈りの真実というものが顧みられない場所になってしまっている。ですからシエスが問題にしていらっしゃるのは祈りなんです。私たちの祈りの姿勢です。でマタイによる福音書の第6章でシエスはこう言っておられます。あなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。人々を離れて一人で祈りなさいとおっしゃっている。一人で神様の前に立つ。他の人の目を気にしない。他のことに一切心を奪われることなく、ただ神様の前に立って神様に祈る。それがあなた方の祈りだと、主イエスはお教えになったんです。ですから当然そういう祈りを知っている人を主はお求めになったと思うんです。真実な心で神様の前に立って祈ることを知っている人を主は見つけようとなさったと思うんです。そのシエスの目の前で多くの人が献金を捧げていました。中には大勢の金持ちもいて、たくさんの献金をした。その中に混じって、ひっそりとレプトン堂か2つの献金をした女性がおりました。おそらくそこにした人の中の誰もこの人のこの献金に目を留めることはなかったというふうに思います。しかし、シュエスの目はその人をしっかりと捉えました。そしてこの女性の献金を心からお喜びになったのです。この女性がどういう人であるのか聖書は詳しいことを記しておりません。ただ貧しいヤモメであったこと、レプトン銅貨2つを捧げたと書いてあるだけです。まあ、今時の金額で言いますと50円玉が2個、100円程度の献金です。たった100円の献金をするためにこの人は神殿にやってきた。そしてそこに立っている祭司に対して自分の捧げるものはレプトン銅貨が2枚だということを告げて、それを捧げました。おそらくその時献金をしていた人の中で最も貧しい献金だったと思います。でもそのことを全く恥じることはありませんでした。自分の献金を人に知られないようにしようなどという思いもなかったと思います。もしそういう思いがあったらこの人は神殿に来なかったでしょう。まるでそこに他の人なんかいないかのように、他の人がどれほどの献金をしていたかなど全く意に介していないように、おごり高ぶることもなく卑屈になることもない。ただ自分が持っていたもののすべてである銅貨2つを捧げて この人は神殿を去っていきました。聖書はこの人を貧しいヤマメだと言っています。夫に先立たれた女性です。女性が一人で働いて収入を得ることなど考えられなかった時代です。まあ、そういう時代に夫を失った女性がどれほど厳しい生活を強いられたか想像に難くありません。まあ、おそらくこの人も周囲の人に助けを受けながら生活をしていたんだと思います。まあ、そういう中で時々近所の家のちょっとした手伝いを頼まれてわずかなお金を手にするということがあったのかもしれません。まあ、そういうお金を握りしめてこの人は神殿に来たわけです。そしてそれを捧げました。手に持っている全部捧げた。どうして全部捧げたのか、これもいろんな人が議論します。二つあったんですから、一つを捧げて一つは取っておいてもよかったのにと思うんですが、そうしなかった。でも私はこの人の心を考えてみるとそんなに難しいことではなかったのではないかと思います。この人が持っているもののすべてを捧げたのはそうしたかったからですね。全部捧げたかったのでそうしただけのことです。そうしないと表せない自分の思いがあったんです。その思いを表すためにこの人は持っているもののすべてを捧げたのだと私は思うんです。で、捧げ物の問題を考えるときにどうしても私たちが心に留めておかなければならない聖書の言葉があります。旧約聖書の申命記第26章1節から15節までの言葉です。そこでは荒野の旅を終えて神様が与えてくださった土地に入ってそこに住んだときにはその土地から取れる収穫物の初物をカゴに入れて神様に捧げなさいと言われています。その時それをこう祭司の手を経て祭壇に捧げてそして自分たちのこれまでの歩みとそこで示された神様の導きと助けを言葉で言い表す、信仰告白をする。その最後に私は主が与えられた地の実りの初物を今ここに持ってまいりましたと、そう言うんですね。実は口語訳聖書ではこの言葉の初めに主よご覧くださいという言葉がついているのです。主よご覧ください、あなたが私に賜った地の実の初物を今携えてきましたと言っているんです。新共同訳聖書では残念ながらこの言葉が略されてしまったんですが、今度出された聖書協会共同訳では復活をしたので私はとっても喜んでいます。主よどうぞご覧くださいと言うんです。あなたがくださった地の実りはこのようなものです、このような素晴らしい実りをあなたは与えてくださったのです、そう言って収穫物を捧げなさいというふうに言われているのです。この時神殿で持っているものすべてを捧げたこの女性はこの思いを知っていた人だと思います。主よどうぞご覧ください、その思いを知っていた人です。その思いの中でこの時神様が自分に与えてくださったもののすべてを捧げたのです。ですから主イエスがこの女性の献金について他の誰よりもたくさん入れたと言われたとき、それは金額のことではない。金額のことであれば他の誰よりも貧しかった。じゃあ何をたくさん入れたんだと、私は主よどうぞご覧くださいという心だと思います。その心にある感謝の思いだと思います。あるいは喜びだと言ってもいい。その感謝と喜びの思いがこの女性を神殿に向かわせたのです。そしてそこにいる大勢の人々に混じって誰よりも少ない金額のしかし誰よりも大きな感謝の思いがこもったレプトン銅貨2つを捧げたわけです。まあ、こういう話を聞きますと私たちは誰でも自分の献金について考えさせられます。 特にこの時主イエスは、この人は自分の持っているものすべて、生活費の全部を捧げたと言われました。まあ、こういうことから私たちも自分の持っているものを全部捧げなければならないのかと思ったり、あるいは主イエスは捧げたものではなく手元に残したものを見ていらっしゃるんだと考えたりしますが、しかしそれは間違いだと私は思います。私は皆さんに持っているものすべてを捧げなさいなどと言ったことはありませんし、それが良いことだとも思いません。牧師仲間で話をしておりますと、時々そういう話が出てくるんです。聖書に書いてあるからといって給料を全部献金してしまって家族が困ったというふうな話があります。しかしそういうことは決して御心ではありません。神様を愛すると言いながら最も近い隣人である家族を愛さない、それは愛することにならない。新しく教会に加わろうとする人に献金の指導をいたします。そういう時に私が一番気を使って指導したのは、家族の収入で生活をしている人の場合です。決して無理をしないように、自分も感謝の印として、また教会を支える一人として献金をしたいけれども、いくらなら捧げてよいか、そういうことをよく家族と話し合って、その同意を得て献金をするようにと言います。で、そういう指導は今日の箇所が伝える主イエスの言葉と決して矛盾しないと私は思っているのです。むしろその人が本当に自由に心から感謝して献金をするためには必要なことだと私は考えているのです。この時主イエスは弟子たちを呼び寄せて、この女性の献金に対する称賛の言葉を告げられました。他の人に語ったのではありません。弟子たちに語られたのです。おそらくこの時弟子たちも主イエスと一緒に同じ光景を見ていたと思います。しかし弟子たちの目はこの女性の捧げ物を正しく捉えることはできなかったと思います。他の人たちと同様に目に留める価値もない出来事として見過ごしていたかもしれません。ですからここで主イエスがわざわざ彼らを呼び寄せて、ご自分の思いを彼らに告げてくださった。はっきり言っておく。これアーメンという言葉です。真実にという意味です。真実にあなた方に言っておく。そしてこの貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れたと、そうおっしゃった。でもどうして弟子たちなんですか。どうして弟子たちだけに主はこのことを明らかにされたんでしょうか。もしこの女性の行為が素晴らしかったのなら、そこにいるすべての人を呼び寄せて、あなた方もこの女性のような捧げ物をしなさいと教えてくださったらいいじゃありませんか。でも主イエスはそうなさいませんでした。弟子たちだけに話をなさった。だからこの女性は自分自身、主イエスがそんなふうに自分を思ってくださっているなど全く知らないで家に帰ったんです。そして他の人たちはこの女性のことなど気にもかけないで神殿を去ったんです。なぜか、その理由を想像することは難しくありません。はじめに主イエスが祈りについて教えてくださった話をしました。その時主は祈る時には奥の部屋に入り戸を閉めて、誰にも知らせずにただ一人神様の前に立って、すべての心を神様に注いで祈りなさいと言われた。その言葉を主はここで守られたんだと思います。ただひたすらに神様の前に立っていたこの女性が、他の人の評価の言葉など気にしないで、主イエスご自身の言葉さえも気にしないで、そのまま自由に神様の前に立ち続けられるようになさったのだと思います。おそらくこの女性がこういう献金したのはこれが初めてではないでしょう。そういう献金をこれからも この女性が続けることができるように、誰のことも気にしないで自由に自分の心を捧げることができるように、主イエスは弟子以外の誰にもご自分の思いを語られなかったのだと私は思うんです。でも弟子たちには話されました。弟子たちにはご自分と同じ眼差しを持つことをお求めになった。彼らが後の教会の指導者になるということを知っていらっしゃったからです。たとえどんなに小さな捧げ物であっても、そこに込められているその人の心を見逃さない、そこに示されている神様に対するその人の思いをきちんと見ている、そういう眼差しを教会の指導者となるあなた方は持ち続けてもらいたい。それがこの時弟子たちを呼び寄せてこの女性に目を向けさせられた主イエスの思いであったと私は思うんです。ある人はこの女性について、この人は私たちの先頭に立って神を礼拝している人だと言いました。なるほどなと思います。私たちから遠く離れた人ではないんです。私たちの先頭に立ってくれているんです。でも注意していただきたいのは、その人はこの女性を先頭に立って献金をしている人だとは言わなかったのです。先頭に立って神様を礼拝している人だと言ったんです。大切なのは礼拝の心です。神様の前に立って受けたものを差し出すに過ぎませんと言って捧げるその心、主よどうぞご覧くださいと言って捧げるその心です。捧げ物という点から言えば、私たちの献金はどんなものであれ貧しい献金です。受けているものの大きさに比べたら、どんな捧げ物をしようとそれは貧しい献金に過ぎません。しかしそれを主よどうぞご覧くださいと言って捧げる、自分の生活のすべてを神様にご覧いただくようにして捧げる、そのようにして神様の前に立つその心、礼拝の心を私たちはこれからも大切にしていきたいと思うのです。お祈りをいたします。神様、あなたが私たちに何を求めておられるかを、一人の女性の姿を通し、また主イエスの言葉を通して新しく教えられたことを心から感謝をいたします。信仰生活を続ける中で、日常的な歩みを続ける中で忘れてしまいがちな私たちの眼差しをもう一度あなたの御心に向けて引き上げてくださいます。心から感謝いたします。私たちの心はいつでもあなたがおられること、あなたが見ていることを忘れてしまいます。そういう中で恐れたり惑ったり、あるいは困惑したりいたします。でもあなたはいつでも私たちを見ていてくださいます。そして私たちのすぐそばにいてくださいます。そのことは私たちにとって恐れでありますが、しかし慰めです。どうぞそのような幸いの中でこれからも生きるものであることを心に刻むことができますように、生涯死ぬまで主よどうぞご覧くださいと言って自分の人生のすべてをあなたの御前に差し出す時まで、私たちの歩みをあなたがお守りくださいますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
Thank you. から聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方とご挨拶を交わしてください。ご報告をいたします。今日はすでに一斉メールでお知らせしました通り、ファン牧師はコロナに感染されたため自宅で療養しておられます。そのため今日の牧会の祈り祝福、そして第二礼拝の説教は吉村和夫名誉牧師が担当してくださいました。ありがとうございます。でそのような状況ですので、礼拝後に予定されていた受難節の証と祈りの会は残念ながら中止となります。ドレントの時を過ごしています。引き続き今年もこの1年受けた恵みの証をお書きいただき、どうぞご提出ください。メールでの提出も受け付けておりますので、まだの方はそちらにご提出ください。そして最後に、感染者が他にも報告されておりますので、礼拝後の挨拶は省いて、できるだけ早く退出していただいて、ロビーでの会話をしないで帰宅されるようお願いをいたします。以上ご報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。